QIC、
ここで、お便りは一通。神奈川県川崎市からいただきました。44歳、主婦、時々専門学校講師、ラジオネームリバウンドマニア。
おはようございます。
ありがとうございます。
2006年秋、まあ、ちょうど今頃から QIC を聞き始め、もうすぐリスナー歴20年、まあ、今19年ってことですかね。ありがとうございます。いよいよシネルネ、シネマトグラフルネディリブートということで、懐かしい映像に涙ちょちょぎれる私、少数精鋭のシネルネですが、スケールのでっかい作品も見てみたいので、大石にもとい大いに願望を語ってください。なんでここに大石って書いてあるのかなと思って、大いにのところが大石にもとい、ということで、ございまして、まあでっかく見せるっていうのもあのトリックっていうかね、映像の技なんですよ。実は今日うちの、IBB のスタッフ掲示板にある映画の、リンクを貼っといたんですよ。これ見ておいてねっつってね。木田さん見ました？
映画ですか？
映画のリンクをちょっと貼ってたんで見てねえか朝。
はい。
私が大好きな戦争映画で遠すぎた橋っていう映画があって、アブリッジトゥーファーっていう映画ですけど、でこれはマーケットガーデン作戦という、その空のノルマンディ上陸作戦と言われたやつで、そのね、イギリス、アメリカなどの連合軍がそのね、ノルマンディの海岸にドーッと集まって、そこで上陸して、でドイツにまあ、あそこはフランスですよね。そこからそのドイツに入っていくっていう、まあその大きなターニングポイントになったノルマンディ上陸作戦があった後に、今度、そのマーケットガーデン作戦というのが行われたんですね。で、そのノルマンディ上陸作戦は、まあ言ってみれば米軍が主体になって、やったわけですよ。で、ところがそのイギリス軍が、まあ本来イギリスがもっと活躍したいんだけど、アメリカにお株奪われたのが悔しくてしょうがないわけですよ。そのアメリカにはパットンっていう将軍がいて、それでイギリスにはモントゴメリーって将軍がいて、これがまあそのライバルなわけですよね。で、パットンに先越されたモントゴメリーが悔しいっつって、まあ言ってみれば、その、八幡愛に先を越された大石明子が、もうキーってなってるわけよ。それでなんとかするっぴゃっつって無理やり、その、立てた作戦がマーケットガーデン作戦ってやつで、でこれは何かっていうと、ドイツがこう占領している地域があって、途中にいっぱい川があるわけですよ。そこに大きな橋がかかってて、その橋の向こう側に空挺部隊を落っことしてしまえば、橋を占領したらもうそこの途中にいるドイツ軍は退却できなくなっちゃうんで、みんな降伏すると。で、まあ、ほぼそのでかい戦闘を展開しなくてももう勝ち戦になれるって、非常に見通しの甘い作戦を立案したわけですよ。で、それでその一部のもうスペシャリストっていうか、そのスペシャルな軍人もいるわけだけど、そんなうまくいくかよと、大変だよとこれやっちゃったら。でもで、しかも途中から入ってくるわけですよ。あそこにいる兵隊っていうか、ドイツ軍はもう二流三流のその少年兵とか年寄りとかのダメな部隊が占領してるっていうふうに、こう最初偵察で思われてたんだけど、ところがそのいろんな情報が入ってくると、最新鋭のキングタイガーがそこにいるぞとか、タイガー戦車が森に隠れてるとか、そういうようなことになって、やばいですよって話になったから。
どこに聞こえたんですか？
森にね。あ、でその木が茂ってるところが森って言うんですけどね。でそこにでその検討、再検討しましょうっていう人はいたんだけど、もうダメなんだよ。で、そこでその何万人っていう兵隊を飛行機に乗せて、パラシュートで降下させて、で、そのドイツ軍が占領してる向こう側に行くわけだから、奥地に入っていくわけですよ。で、橋を占領するんだけど、最初はうまくいくんだけど、すぐにドイツ軍にその、強力な火器を、その大砲を積んだ戦車がゾロゾロ出てくるわけよ。で、こっち側は兵隊しかいないわけだ。そう、別に大砲も何も持ってないんだから。で、機関銃とかで戦ってるわけだから、それは叶うわけがないよね。
そうですね。
で、その橋を、その、一個一個占領していきながら、地上部隊が次々に、その、 橋を占領してその立てこもってる守備隊を救出に行く、その言ってみれば騎兵隊だ我々はみたいな感じで戦車隊がダーって行くんだけど、それも途中でドイツ軍の大砲とか戦車に足止めを食ってなかなか進まなくなってくるわけよ。で川を渡るにも向こう側にやっぱりまだドイツ軍がいて、そのゴムボートで渡るときに向こうからバリバリバリバリ撃ってくるものがなかなかいけない。でもロバート・レッドフォードだけは弾が当たらないっていう、そういう映画なんですけど、でまあその時にその飛行機で DC3 型機っていう輸送機が出てきて、めちゃくちゃ並んでるわけですよ空港に。その DC3 がブワーって並んでて、それでその飛んでる時ももう何百機って飛んでいくわけよ。で今みたいに CG がないから、じゃあどうやって撮ったんでしょうって話になってくるんだけど、あの時にその DC3 をその世界中から飛べるやつを集めてきて、古いやつを5機、
はあ、
5機集まった、
はあ、
で後ろ側に木で作った動かないあの模型っていうか実物大の、 あの DC さんを10機ぐらい並べといて、はい、でそれしかないわけよ、
はあ、
それをいろんな角度から撮るわけ、
は
あ、で差もいっぱいあるようにこれで飛んでる時はだいたい 2,3 機しか当然飛ばないだから、だけどそれもまたいろんな角度で何回も何回も繰り返し、今離陸しましたってやつをそれを何回も離陸させるわけよ。それをいっぱいやってるものだから大量に飛んでるように見えると。でその遥か上空を飛んでるやつはこれは合成で、まあ言ったらミニチュアでなんとかなるんで、でそういうのを繰り返し繰り返しやって大量に飛んでるように見せるわけですよ。一番ひどいのはよく見るとその DC さんから空挺部隊がどんどんどんどんパラシュートでこう飛び降りていくんだけど、その映像を左にずらして2つ並べてるわけよ。でよく見るとシンクロしてるわけよ2つが。でシンクロしてるやつと途中で思ったんだろうね、シンクロするとバレるって、だから何秒かずらすわけでも飛んでるのは実は飛行機1機しか飛んでないわけよ、同じやつなんよ。それをただ2つ映像で横に並べていっぱいいるように見せるとか、だからその手のトリックっていうのはもういっぱいあってね、俺それやりたくてしょうがないのよ。でだからそのシネルネではひょっとするとスケールの大きいなんか戦争映画かなんかをやれないだろうかと、
はい、
でまあどっかね茶臼山か何かで土俵を行ってですね、
はい、
203高地とかですね、そういう、
まあ、桂木さんでね土俵を行って、
あそこなんかねなんか山っていう感じしないよね、あそこね、ただの田舎だよね。
え
しかも桂木さんじゃないもんね、
いや
桂木泉桂木さんだろ
桂木さんです、
もうなんかパチモンじゃんね
桂木さんです。
もうあれしょ、だってあのエマニュエル夫人というフランスのエロ映画があって、
はい、
で日本で作られた東京エマニュエル夫人っていうのがあるけど、
はい、
そういうようなもんでしょ。
いやいや、
もう
そうね、
もうまあでもだからそういうなんていうんですかね、映像のトリックを使った撮り方でいろんなものを見やるっていうのはね、これもう撮影が楽しくてね、でそういうのをやりたいんですよね今回はね。でまあ、人間も今いませんからね、場合によっては本当にミニチュアを使ってですね、まあこの大阪の街を蹂躙していくその怪獣ものとかですね、やりたいわけですよ。でただこれミニチュアを作るにもお金がかかるんですよねこれはね、だからそれをじゃあどうごまかすかと、
粘土でね、紙粘土でね、
いや一つは、はい、大阪の街並みを普通にロングで撮って、はい、それ手前にまあ、普通の誰かが巨人として現れてですよ、はい、でその手前でアルコールに火つけると、こう缶にアルコール入れて、するともやがかかるわけ、もやもやもやと、でそれでこうカゲロウのように見せるとすごい遠近感が強調されるように見える。
もやがかかるんですね。
もやがかかるんですよ。
もやが、
でそこで下手をするとトラブルが起きるんですよ。
お後がよろしいようで、
これなんかそういう謎かけをみたいなことやらなきゃいけないコーナーなんですね。まあともかくなんかそういうのをやりたい、いろんなことをちょっと試してみたいなと思っていて、 なんだ、あのキム・ジョンイルが、
はい、
私映画が大好きで、で一番好きな映画がトラさんなわけですけど、
はい、
で特撮もやりたいっつって、それで東宝でゴジラの中に入ってたあのスーツアクターの薩摩健八郎さん、そして東宝のゴジラ映画のスタッフをごっそりあのピョンヤンに、
はい、
VIP 待遇で招待をして、
はい、
もう本当に VIP 待遇だったそうですから、それで技術指導を行って、そのキム・ジョンイルの映画スタジオで特撮映画、
はい、
プルガサリというのを撮ったわけですよ。でなんか誰かそういうあの金持ちがいないですかね金を出してくれる、なんならなんで場合によっては北朝鮮に行ってもいいあのやらせてくれるならあのでに二度と帰ってこれないかもしれないけどできればあのもうちょっと安全な国の方がいいんですけど、もしくは国内でやりたいんですけどね、私は。でまあだからいろんなあのものを撮りたいなと思いますけど、キラーさん今映画で気になってる作品が何かありますか？
映画ですか？
映画で、まあテレビドラマでもいいですよ、何か気になってる、今毎回見てるとか。
あ、毎回見てるっていうのはこの間日曜日からやったあの馬の映画、あ馬の映画じゃねえや、
すいません、何のことだかさっぱり分からないですよ、馬の映画、
違う、日曜劇場の馬のドラマ、
ひょっとして妻夫木聡の主演のやつのことをおっしゃってます？
あ、それ
佐藤浩市さんが出てます？
そうです、そうです、
ロイヤルファミリーですか？
あ、それをちょっと見出しました。
あ、馬の映画、せめて競馬馬って言ってくんないで、あれはちょっと大変だよ、あれは JRA の全面協力があるからできてるんで、でまあそうですね、まあ一番取れるのはまあそうですね、あの青年が政治の道に目覚めて、そしてある女性、候補のところにボランティアに通い始めて、一生懸命いろんなアイデアを出して、頑張るんだけれど、それがどんどんどんどんひどい目にあって、最後失意のどん底で、消えていくっていう悲しい映画を作れますね。
でもね、いや自分でもあれ
ですよ、これだと劇映画じゃなくて、ドキュメンタリーまたは再現フィルムになってしまうと。い
や、でも結果論として結局その社会の構図みたいなのをあの方が身をもって教えてくれたわけじゃないですか。
いやでも
だから
でも今思ったら、はい、今何は三重師って映画作ったら笑うなと思って、3人が馬に乗って西中島に銃バンバンみたいな撃ちながら行くっていう。
いやだからね、やっぱ思うんですよ、やっぱりあの方とやっぱりね、あの方の元で働いて思ったのは、やっぱりこの日本はどこまで行っても働かざる者食うべからずって言葉がやっぱりね、効力は大なり小なりあると思いますけど、
ああ
やっぱりそういったものがないといけないやなということで、ね、すごく思い知らされましたね、
はいはい、ありがとうございました。大日本国家社会主義労働者党党首の桜井一樹さん
です。民主主義です、思想の自由はありますからね。
あと IBB ご支援くださいリストで商品がまた届きましてね、このスイッチなんですけど、商品名がちょっと難しいんで、ちょっと
任天堂スイッチ2ですか、
ストリームデッキが届きました、本当ありがとうございます。これなんか載せたばっかりなんで、もう届くとは思わなかったんでびっくりしてるんですけど、それとかあとペットボトルのお茶、これもまた2ケース届きました。
ありがたいですね、
ありがたいです、本当に本当に大変に助かっております。
私もね、お茶とかはね、えのきたせの持ってきたりするんですけどね、
それは旅館のアメニティを盗んでってたりな
の、飲もうとしたやつをね、
あ、そうですか、ありがとうございました、
ね、
はいはい、そして、IBB のカンパの方もよろしくお願いいたします。で、11月8日、もうね、間もなくでございます。土曜日14時、会場14時半開演、QIC ミーティングキャラバン2025福岡、 行きますっていう声がだんだんあの増えてまいりました。遠くからも来ていただけるみたいなんで、まあ福岡で、公開としてちゃんとやるのは今回が、まあ、ほぼほぼ初めてに近いんで、場所は、ホルン会議室であります、福岡市博多区博多駅南1丁目、シャンブル博多第二というところなんですけど、そこの2階201号室であります。まあ、あのね、あの IBB 前島代表が今回は、
行かん言ってたから最初からね、
来れないということで、
行かない言ってたからね最初から、
まあ私そして、まあ大阪からは松田そして、ピナツボユリコが参加することになっております。まあ熊本からは木田彦さん、そして上田君もかなと思ってますけど、はい、まあそういうメンツで、伺います
ので、あとはですね、大阪にお住まいの方は榎田さんにですね、あの格安チケット、思い切りやすいところがあればね、あの教えてあげると榎田さんが、
いや格安チケットは私の方が詳しいです。
あ、そうですか。
私詳しいです、それはもう情報持ってます、
ね、でもほらこの、ね、宮原のチケット屋さんのことも知らない
。いや、だってそこはあんま安くない、もっと安いところ、だからあっちの方が、
あっこは確かに高いです。
安いんだってやっぱさばけるから梅田は、
はあ、
うん、だってあと競争が激しいから。
ああ、そうですね、うん、
でその前に来週ですね、来週の10月25日は朝10時からになりますけれど、大阪の箕面市の芦原公園という公園があります。箕面の駅からだいたい10分ぐらいですけども歩いて、でそこで第3回箕面福祉フェスがございます。で、我々 IBB も、音響および MC のお手伝いで、今回3回連続でありますけど参加することになってます。箕面にも、ピンクの人たちいるみたいなんですけど、なかなか来ないですよね、今回来るんですかね、どうなんですかね、楽しみですね。で、まあまあともかく、お時間の許す方はぜひ、阪急箕面線で箕面駅まで来ていただきまして、でこの芦原公園まで、芦原っていうのはあの芦原秀行の芦原です、わかりますよねお越しいただきたいと思います。さまざまな、出し物、福祉関係の出し物、体験コーナー、そしてフードバザーなどがございます。そしてあと、ベリーダンスとか、いろんなあの音楽の演奏だとかそういったのもございますんで、
ベリーダンスね、あんまりついね、熊本の時もそうでしたけど、あまりいい思い出がね。
そうですか。技能もあるんじゃない、あの熊本のがあのベリーダンスの人たちは良かったけど、ベリーダンスの一つ前の人が大変だったんじゃない。
あ、そうですか、
ということでございまして、どうぞ足を運んでいただきたいと思います。以上お知らせでございました。まあ、あの10月も、下旬ということになってまいりました。まあ、様々なそのイベントなどが目白押しということで、我々 IBB もお手伝いをさせていただいたり、いろんなところに出かけていくという時期でございまして、本当にいろいろ物入りでございましたね。で、まあ今回あの IBB のその寒波ということで、リスナーさんですとかもう多くの方に今回あのご協力いただいておりまして、特にあのツイッターなどで、まあ、SNS などで、今回のこの IBB の寒波のお知らせの、まあ、お手伝いなんかも皆さんにしていただいてます。本当にありがとうございます。まあまあ、なんとかこの荒波を乗り越えてですね、11月に突入していきたいななんてことも思っております。それと、まあ、来週先ほど申しましたように10月25日土曜日はその箕面の福祉フェスの方に参加することになっておりますんで、まあ一回ウルー番組を入れるというふうに前から申し上げておりましたので、来週は QIC お休みになります。来週は QIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたら、もう数年ぶりですね、6年ぶりぐらいじゃないですかね。で、お送りすることになります。いつもとスタイルが全く変わります。多分また榎田新右衛門の、まあ、個人的趣味で特集でお送りするような、まあ、いろいろ音楽なんかも かけたりすることになるかなと思っておりますけども、来週は QIC のようで QIC でないそれは何かと尋ねたらをお送りいたしますんで、よろしくお願いします。そしてその後、11月1日が QIC1499 回になります。でさらに11月8日福岡で行います QIC ミーティングキャラバン2025福岡で QIC1500 回ということになりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。お便りもお待ちしております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の調査で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。こちらお相手は榎田新右衛門と
局者の前島と、
そして IBB 九州は
平上優子でした。
それではまた来週じゃなくて再来週になります。来週はウルー番組です。それではごきげんよう。